全国の皆さん、こんにちは。2月8日に、衆議院議員の投開票が行われたわけですけれども、予測以上に自民党が圧勝するという結果になりました。どの政党が政権を握る、あるいはどの政党が多数派となるかは、私はいろいろ考え方があると思うんですけれども、少なくても3分の2をはるかに超える、議席を一つの政党が占めてしまう。この状況というのは国のありようとして、あるいは民主主義という観点からは非常に心配をしています。こういう状況の中でどれだけ、国民に、見える形で、国民の願いがどれだけ国会の中で十分な議論がされるかを私たちは見守っていく必要があるかなと思っております。その中で障害者福祉がどういう形で位置づけられ、どういう議論がされていくかということも当然のことながら関心を持ちながら国の動きを注視したいと思っております。ところで、今日私は二つのことを皆さんにお話をしたいと思っております。一つは災害対策の問題です。もう一つは高齢化による私たちの生活の変化の問題であります。災害の問題は、この間、能登半島地震の影響があったということでしょうか。昨年の6月に災害対策基本法、あるいは災害救助法という法律の改正がありまして、その結果として、高齢者とか障害者といった災害時に特に支援を必要とする人たちのために、福祉サービス支援というものが、明確な位置づけをされたことは大きな前進だと思っております。その、法律の改正によって、具体的にはどういう体制がこれから用意されていくのかということについて議論が始まっております。事前に障害者がどういう困難を抱えているのか、障害種別によってどういう対応が必要なのか、災害時にはそのことがどういう形で支援の中身として検討されなければならないのか、よく言われてきた避難所における問題であるということも当然念頭にあるでしょうけれども、自宅で避難生活をする場合であれ、あるいは、災害から、新たな街づくりをする場面であれ、すべての場面で、障害のある我々が災害の、場面で特に大きな、困難を抱えることは簡単に理解してもらえるでしょうけども、だからといって本当に一つ一つの支援が障害の特性、種別に応じてどれだけ用意されていくかということについては、まだまだ議論が不足していると思っております。国の方でも、そのことを意識してくれるようになったことが法律改正の成果なんだろうと思うんです。障害者に対する支援のための事前のチームを作るということも考えられているようであります。次に高齢者の問題としては、ごく簡単にですけども、一言触れたいのは、高齢化によって我々の生活は大きく変化してしまいます。私は去年の暮れから補聴器をつけるようになりました。視覚障害プラス難聴ということ。さらには、いろんな場面での生活の変化が起こる。ADL も低下します。そういう時に、さらにその状況に応じた、リハビリテーション、歩行訓練、日常生活訓練というものが受けられる体制をもう一度国に求めていくことが大事かなと思っております。